今朝皆さんと続けて学んでいきたいのは第一テモテ3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第一テモテの3章を続けて学んでいきたいと思います。ここ数ヶ月にわたって私たちはパウロの記したこの手紙から教会の霊的リーダー、特に監督について一節から七節を通して考えてきました。そしてそれが先週で終わり、今日からはその続きとなる八節から執事について共に見ていきたいと思います。で、皆さんに修法の訂正をお願いしましたけれども、今日実際に見るのは八節の一つの言葉だけです。ただ私たち8節から13節のところを見れば、執事についてパウロが触れていることを見て取ることができます。ですから文脈を覚える上でも皆さんぜひ8節から10節を自分自身でも読んでみてください。そこから私たちは今回執事について考えていきます。でもその内容を見ていく前に、まず一つの質問があります。皆さんはこれまでにレストランに行ってひどい経験をしたことであったりするでしょうか。もっと言えば店員の接客が原因でひどい体験をしたこと、そんなことはあったりするでしょうか。どうでしょう。自分自身はそんなことが何度かありました。えと思うような、そのような雑な扱いでメニューを下げられたり、機嫌が悪く怒ってるのかなと思えるような、そんな気まずい雰囲気の中で対応されたりをすることもあったりしました。せっかくの楽しい時間が台無しになってしまった、そんな経験を皆さんも一度はしたことがあるのではないかと思います。また自分のことだけでなく、そのような場面に直面しているその人を周りで目撃したこともあるかもしれません。皆さん思いません？たとえその店全体の雰囲気が素晴らしくて、出てくるその食事もとても美味しかったとしても、そのレストランで働く人の対応によってその全てが一変してしまうことがあるって。要するにそうやって店で仕えている人というのは、その店の印象に非常に大きな影響を与えることがあるわけです。最初にも言いましたが、今日から私たちが見ていくのはそんな使える人、執事についてです。そして教会で使えるその執事がどのような態度やどのような振る舞いをするのかは、同じように教会内にさまざまな影響を、教会外にもさまざまな影響をもたらすわけです。たとえ霊的リーダーである長老が御言葉を忠実に語って、いろんな奉仕が教会の中でなされていたとしても、その働きに仕える者たちが神様に喜ばれない歩みをしていれば、それは教会全体の証に深刻なダメージを与えることになったりするわけです。だからこそ主の望まれる教会として私たちが成長し続けていくためには、前回見た霊的なリーダーである監督についてだけでなく、この執事についても正しく知っている、正しく理解している必要があります。では執事とはそもそもどのような存在なのでしょうか。どんな働きをして、どんな霊的な特徴を持っていること、満たしていることが御言葉では求められているのでしょうか。そのことを今日から 数回にわたって考えてみましょう。ただその前に、パウロはこの羊についてさっきも言ったように8節から13節のところを通して説明してくれているので、まずはその部分を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。ですので、まず皆さん8節から見てください。パウロはこのようにして羊について記していました。羊もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく不正な利を貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けなさせなさい。そして非難される点がなければ羊の職に就かせなさい。婦人羊も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは、羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。さて、羊とはそもそもどのような存在なのかということを考えていくにあたって、今日はまずそもそものその言葉の意味から考えてみたいと思います。8節の一番初めに出てきました羊という言葉、この言葉はそもそもどんな意味なんでしょうか。この羊と訳されている言葉ですけれども、これにはもともとしもべや使える人といった意味を持った、しもべや使える人という意味を持ったディアコノスというギリシャ語が用いられています。しもべであったり使える人のことです。例えばこの言葉っていうのは、あのカナの婚礼の場で給仕をしていたそのものを呼ぶイエスの母親の言葉の中に用いられていました。そのことがヨハネの2章5節と9節のところにこのように記されています。ヨハネの2章5節と9節のところに、母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。って、ここで2度にわたって出てきました、手伝いの人たち、手伝いの者たちという言葉、これが同じディアコノスという言葉が用いられています。またこのディアコノスというこの言葉の動詞形であれば、病気を癒されたペテロの姑がイエス様を食事などでもてなす様子、その様子を表すのにも用いられていました。でそのことがマタイの8章14節から15節のところにこんなふうに記されてあります。マタイの8章14節から15節のところに、それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたと。最後に出てきましたもてなしたという言葉、この言葉が同じ言葉の動詞形が用いられています。またこの言葉は皆さんもよくご存知の話の一つだと思いますけれども、あのマルタとマリアの話の中でもこの言葉は用いられていました。ルカの10章38節から40節のところに、ルカの10章38節から40節のところにこんなふうに記されています。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって。姉のマルタはイエス様が家に来られたということ、そのことを喜んでいろんなことをしてもてなそうとしました。一生懸命に食事の準備などをしていたわけです。しかし次第にそのことに心が奪われて、 そして自分の妹が何もせずにただイエス様の話を聞いて座っているのを見て腹を立てるようになってしまいました。マルタは本当に大切なことを何かをもてなすことによって見失っていたわけです。だからこそイエス様は彼女に続けてこう言ってました。ルカの10の41のところに、マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。いずれにせよ、私たちがこうしてディアコノスであったりディアコネアオという、そういった言葉がどのように新約聖書の中で用いられているのかを考えてみれば、この言葉は一般的に食事を用意する、食事を用意するといった幅広い雑用的な仕事を表すものとして用いられていると、そう見て取ることができます。食事を用意するといった幅広い雑務的な、そんな仕事のことです。言い換えれば、人々の抱えるさまざまな物質的な必要を満たそうとすること、そのために使えることをこの言葉は意味しているわけです。人々が抱えているさまざまな物質的な必要を満たそうとすること、そのために世話をしたり使えようとすること、そのことをこの言葉は意味しているわけです。そしてそのような人に使えるという働き、その人に使えるという働きを公の職として教会にあって行うもの、教会にあって行う霊的リーダー、それこそが執事と呼ばれる人物でした。パウロはピリピ人への手紙 その一番最初の書き出しのところでも、同じ教会の職である監督と並べて執事についてこんな風に触れていました。ピリピの1章の1節のところに、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへって。ですから簡潔に言うならば、執事というのは教会にあって正式な肩書きを与えられた人々の抱えるさまざまな物質的な必要を満たそうと使える人のことを言うわけです。もう一回言いますけれども、羊というのは教会にあって正式な肩書きが与えられている人々の抱えるさまざまな物質的な必要を満たそうと使える人のこと、そのことを言うわけです。困っている人であったり、必要を覚えている人を助けようとする、そんな重要な役割を与えられたのがこの羊と言われる存在でした。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません。羊という存在が人々の必要を満たそうとするその人物であることはよく分かりましたと。でももうちょっと具体的に言えば、彼らはどんな形で教会に使えるんですかって、もっと具体的に羊は一体何をするんですかって、でもしそのような疑問を抱いた方がいるのであれば、安心してください。皆さんだけがそうであるのではありません。実際多くの人々が羊が何を教会にあってするのか、そのことをよく分かっていなかったりします。そしてこれはある意味当然なことなのかもしれません。なぜなら、羊について私たちが御言葉を見るときに、御言葉を見ても羊に関して明白なことは記されていないわけです。御言葉は具体的に羊にはこのような働きをしなさいというふうなことは列挙してくれてはいません。だからこそ、いろんな意見であったり考え方というものが、羊が何をするのか、その働きに対して考えられていたり挙げられているわけです。ですから、 私たちがこれから執事とは一体何をする存在なのか、そのことを考えていくわけですけれども、これが唯一の答えですというようなものを私たち言うことはできません。しかし私たちが御言葉を見ていくときに言えること、それは執事の働きを理解していく上でいくつかの重大な要素を見て取ることができるということです。もっと言えば、私たちが御言葉を見ていくときに羊が何をする人なのか、そのことに関して大切な4つの要素を私たちは御言葉の中に見て取ることができます。そのことを皆さんと少し時間をかけて今日は学んでみたいわけです。そのことを考えていくんですけれども、その前に大切なことなので皆さんよく覚えておいてください。それはたとえ私たちが皆この先執事にならなかったとしても、皆さんがこの先正式に執事としての肩書きを持って仕えていかなかったとしても、御言葉は全てのクリスチャンが仕えるものとして歩んでいくということ、そのことを求めているということです。オフィシャルなタイトルを持っていたとして、持っていたとしてもいなかったとしても、そんな肩書きを持っていたとしても持っていなかったとしても、私たちはみんな使えるものとして歩んでいくことを聖書は求めていました。ペテロも第一ペテロの中でこのように教えていました。今月の御言葉の一つで、今月の御言葉でもありましたけれども、第一ペテロの4章の10節のところに、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいって書いてました。ペテロはただ監督や執事といったそういった霊的なリーダーにだけ向けて賜物を用いて使い合っていきなさいよということを言ってたのではなかったわけです。彼はすべての兄弟姉妹たちに向かって、あなたたちに与えられた賜物を用いて互いに奉仕していきなさいと、互いに使い合っていきなさいということを求めていました。ですから奉仕ということ、使えるということは教会のリーダーだけではなくて全ての信仰者に求められているということです。使えるということは私たちが神様から与えられた大切な責任になります。そしてこれから私たちが考えていく、この使えるもの、この執事というこの執事の姿を考えていけば考えていくほど、私たちが前回見た監督の姿でも言えたように、使えるものがどのようなことをするのかということが見えてきます。私たちが使えるものとしてどのような姿を目指していくべきなのか、そのことを私たちはこの御言葉を通して見ることができます。ですからこれから執事について具体的に考えていくわけですけれども、この御言葉が教えているその姿に照らし合わせながら、ぜひ自分自身の歩みをよく吟味してみてください。では執事とは何なのか、具体的にどんな働きをするのか、重要となる4つの要素を御言葉から見てみましょう。まず1つ目に執事の働きに関して言えること、それは執事は長老の働きを助けるために使えるものだということです。執事というものは長老の働きを助けるために使えるものだということです。長老の働きを助けるために使えるんだと、でどういうことなのかって、ちょっと皆さん使徒の6章のところを開いてみてください。使徒の6章のところです。使徒の6章の1節から6節のところにこんなふうに記されていました。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。 私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちたステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いたと。さて、今読んだこの使徒の6章のところですけれども、このことに関してある人たちはここで選ばれていた7人の人物たち、この7人の人物たちが最初の羊であったというふうに考えていたりします。実際に教会の歴史を振り返っていても、多くの人たちが羊の職の起源について、この箇所がそれを語っていると、そう扱ってきました。しかし私自身はそのように言い切ることはできないというふうに考えています。でなぜかって、いろんな理由を挙げることはできますけれども、一つ言えることっていうのは、この箇所を含めて新約聖書を見るときに、この選ばれた7人に対して一度も御言葉ははっきりと羊という言葉を使っていないということです。この7人に対して羊という言葉は使われていません。またそれに加えて、ここで選ばれていた人物たちを見るときに、特にステパノやピリポという人物の歩みを考えてみれば、彼らは食卓に使えるといった、そういった羊の働きよりも、より長老に近いような、そのような働きを行っていました。そのことは御言葉が私たちに教えて例えばステパノのことについては、続く7章や8章のところに詳しく書いてありますけれども、何をステパノがしていたのかって、ステパノは大祭司たちの前で大胆に御言葉を語っていたわけです。じゃあ同じようにピリポに関しても、使徒はいろんなところで記していますけれども、ピリポもサマリアといったさまざまな町々を巡ってキリストの福音を述べ伝えていたこと、その様子がいろんな箇所に記されています。そして伝道に熱心だったピリポは後に伝道者というふうには呼ばれていました。ですからこれらのことを踏まえて考えるときに、この箇所で選ばれていたこの7人の人物の姿をそのまま今の教会の羊の働きに当てはめるということはちょっとできないわけです。じゃあこの箇所、この今私たちが読んだ使徒の6章から私たちが何を学べるのかって、それは私たちはこの箇所を通して使える者たちの姿、羊の雛形というものを考えることができます。もっと言えば、この箇所を通して羊の働きを理解する上で非常に大切な重要な要素を見て取ることができるわけです。じゃあ一体それがどんなものだったのかというと、先ほども言いましたけれども、羊は教会のリーダーである長老の働きを助ける人物だったということです。そのような働きをする存在だったということです。まだよくわからないという方、もう一度ちょっと御言葉を見てください。教会のリーダーたちが持っていたその責任がこの6章の中に記されています。2節と4節のところを見てください。2節と4節のところにこんなふうに書いています。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんって。また四節のところでもこうあります。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますって。皆さん見えましたよね。リーダーに与えられていた大切な責任、それって何でした？それは神様の言葉と祈りに忠実であることでした。でここで皆さんに勘違いしてほしくないことっていうのは、使徒たちはここで何も食卓に使えるということ、そのことをないがしろにしていたのではないということです。彼らは別に自分たちが人々に使えるということをしませんよって、そんな働きには使えるなんて働きには私はつきませんよというようなことを言っていたのではないということです。 御言葉を見たときに分かりますけれども、神様の言葉も祈りもまた人に使えるということも、どれをとってもすごく大切なものになります。ですから全て大切なわけです。じゃあここで何が言われていたのかって、ここでのポイントは教会を導いていくもの、今で言うのであれば教会の長老にとって何よりも優先するべきことは、全てのことにおいて一番優先するべきことは御言葉の奉仕と祈りだということです。ここでは最優先するべきことを一番に扱いなさいって、それを他のものに置き換えたりないがしろにすることのないようにということ、そのことが教えられていました。で、皆さんちょっと想像してみてください。教会というのは確かに素晴らしい働きをたくさんすることができます。例えば私たちはいろんな方法を用いて伝道することだってできますし、貧しい人であったり困っている人たちを助けるということも私たちにはできます。でもいろいろな責任に追われて御言葉を教えるその準備や祈る時間がリーダーからなくなっていけばどうなると思います？そうするとこの教会のリーダーである長老は自分に与えられているその責任を果たしていくことができなくなるわけです。で、皆さん覚えてるか分かりませんけれども、以前私たちが教会のあるべき姿のことを考えたときに、パウロは教会に牧師または教師が与えられたその理由をこのように述べていました。エペソの4章の11節から12節のところですけれども、エペソの4章の11節から12節のところですけれども、そこにこうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためでありと、この箇所を通した時、この箇所を学んだ時に、その時にも言いましたけれども、教会に霊的リーダーとして牧師が与えられているのっていうのは、何もその人物が教会でなされる全てのことをするということではありませんでした。そうではなくて、むしろ牧師であり教師であるその人物が御言葉を忠実に語ることによって生徒たちを整えて、そして御言葉によって整えられた者たちがキリストの体を立て上げるということ、それが教会に教師が牧師が与えられていた目的だったわけです。それが目的でした。で、それにもかかわらず、もし長老が他の働きに手一杯になって祈ることも御言葉を学ぶことにも十分できなくなっていけばどうなるかって、そうすれば御言葉を持って人々を導いたり養ったりすることができなくなっていくわけです。そして次第にその教会というのは土台が揺らいでしまって、いろいろな誘惑であったり罪というもの、そういったものによって弱っていくわけです。ですからここで問われていたこと、それは何が教会にとって、何が霊的リーダーである長老にとって最も優先されるべきなのかということでした。そしてそれは御言葉と祈りに励むことでした。それがこの長老に、教会に与えた霊的リーダーに与えられた最大の責任だったわけです。だからこそ、ここで羊が登場するわけですけれども、だからこそ羊はこの優先されるべきことを守るために、もっと言えば長老たちがいろんなものに邪魔されて御言葉と祈りに専心することができなくならないように、その働きを助けようとするわけです。で、これは別に監督と羊というもの、それがどちらかが優れていてどちらかが劣っているという、そんな話ではありません。それぞれに教会においての重要な役割があって、その働きを全うするということが求められているんだということです。監督はもちろん 実際にいろいろな働きに加わっていろいろな形で奉仕もします。しかし何よりも群れの一人一人の霊的なケアをするために御言葉を学んで祈るということを優先しなければいけないわけです。かたや羊ももちろんいろいろな形で使えることができます。でも何よりも群れの一人一人の物質的なケアというもの、体のケアとかそういったものをしようと働くわけです。で、皆さんちょっと考えてみてください。監督が霊的なケアをしようと御言葉を学んで、羊たちが物質的なケアをしようと働くのであれば、この2つがしっかりと働けばどうなると思います？そうすれば教会の一人一人というものは霊的な面においても物質的な面においても、そのどちらにおいても霊的リーダーたちによって養われていくことができるわけです。だから優先されるべきことを守るということは非常に大切なことであり、羊というのはまず長老がなすべきその責任を、その働きを助けるために仕えていく存在だということです。教会において優先されるべきことを判断し、それを守るということ、それがこの羊の大切な役目になるわけです。次に二つ目に羊の働きに関して言えること、それは羊は教会の一致を守るために使えるものだということです。羊は教会の一致を守るために使えるものだということです。一致を守るために使えるんだと。でこの2つ目の要素に関しても同じく私たちが今見ている使徒の6章から見て取ることができます。皆さんもう一度一節のところを見ていただくと、一節にはこんなふうに記されていました。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであると。でこの時教会には大きな問題が起こっていました。非常に危険な状態になったわけです。どんな問題が起こっていたのかって、それは非常に急激に多くの兄弟姉妹たちが教会に加えられていくその中にあって、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人との間にエコひいきの問題が生じていたということでした。毎日の配給においてギリシャ語を使うユダヤ人のそのヤモメがないがしろにされて、その必要が満たされていなかったわけです。そのような問題が起こってました。でも皆さん、ここでまず皆さんに注目してほしいのは、人々の苦情であったり不平不満というものがどれほど教会の一致に影響を及ぼすかということです。書いてましたよね、苦情を申し立てたと。でもしかしたらある人は思うかもしれません。不満を口にしたり文句を言うこと、それはただの言葉なんだから自分に留めていればそんな大きな問題にならないんじゃないかって。しかし残念ながら御言葉はそのようには教えていないということです。いやむしろ不平や不満というものは神の家族の間に争いをもたらしたり不一致というものを生み出してしまう、そんな危険なものだと考えることができます。例えば思い返してみてください。かつて多くのイスラエル人たちが神様の裁きを受けて荒野で滅ぼされることになりました。多くの者たちが荒野で滅ぼされたわけです。皆さん、その原因って何でした？いろんなことはありました。でもパウロはこのように第一コリントの10章の10で言うわけです。第一コリントの10の10のところに、また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません、彼らは滅ぼす者に滅ぼされましたって。滅ぼされた原因は確かにいろいろあります。偶像の罪もあったし姦淫の罪もありました。でもその一つは神様に対してつぶやいたことでした。彼らは何度も何度も神様に対して不満を口にしたわけです。いろんなものがありました。 例えば飲み水がありませんって、どうして私たちをエジプトの地から連れ出したんですかって、渇きで死なせるためなんですかっていうこともありましたし、ああ肉が食べたいって、どうして私たちをエジプトの地から連れ出したんですかって、エジプトの地で肉やパンを満ち足りるまで食べていた、その時に主の手にかかって自分は死んでいたらよかったのにって、彼らは主の偉大な力を何度も何度も目撃し、主の恵みや憐れみというもの、そういったものも何度も何度も味わっていました。しかしそれでもなお彼らはそれらを忘れてつぶやいていたわけです。だからこそ神様はそんな者たちを厳しく裁かれていました。大切なことは皆さん、神様はそのような不平不満というものを決して良しとはされないということです。でもこうやって私たちイスラエルの人たちの話を聞いたりするときに、こんなふうに思ったりしません？彼らはどんなに愚かなんでしょうって、神様の素晴らしいその道からや深い憐れみ、そういったものを繰り返し目の当たりにしながら、どうして同じことを繰り返すんだろうって、私だったら大丈夫、私だったら不平不満を口にするなんて考えられないって。じゃあ考えてみましょう。そんな私たち自身の歩みはどうでしょう。イスラエルの民と何ら変わらないような、そんな歩みを私たちはしていないでしょうか。神様の存在やこの方の言葉や約束というもの、そのことを忘れてすぐに心が不満に満ち溢れたりしないでしょうか。皆さん、私たちは神様が偉大な主権者であり、すべてのことを支配されている、そのようなお方だと御言葉を通して教えられ、そのことを信じています。偉大な主権者なんだって。でも自分の予想していなかったことが突然起こったり、望まない状況に置かれた時はどうでしょう。すべてのことを神様が支配されているとそう知ってますけれども、じゃあ自分の思い描いていた計画がどれもうまくいかずに、やることなすことがすべて失敗するような、そのような時ならどうでしょう。また私たちは神様が私たちの必要をご存知で、それを備えてくださり、いつも共に歩んでくださる、そんな憐れみ深いお方だと、そう御言葉を通して教えられ、そのことを信じてます。でもじゃあ望んでいるものが与えられなかったら、それだけじゃなくて代わりに周りの人がずっと自分が望んでいたものを手にしていること、そのことを目にしたら、私たちはどうでしょうか。いろいろな試練が降りかかってきたり、信仰ゆえに迫害を受けたり、そのような中にあって先が真っ暗で何も見えないように感じて、一人取り残されたように思えるときに、その時はどうでしょう。果たしてそのような場面に置かれても、私たちは変わらずに神様を覚えて感謝を見出すことができるでしょうか。それとも不平不満を抱いて神様に対してつぶやくでしょうか。皆さん、不満を覚えている私たちの持っている問題、それが何か分かります？それはイスラエルの民がそうであったように、私たちも神様を忘れているということです。私たちが不平不満を言うときに、私たちは神様を忘れるわけです。いろいろなものに心が奪われて、それが周りの状況かも、人かもしれません。いろいろなものに私たちの心が奪われて、神様を忘れてしまうわけです。神様を忘れてしまえばどうなるかって、私たちが見るべき神様を忘れてしまえば、満足や平安というものを失うだけではなく、神様に従って喜ばれるということ、そのこともできなくなってしまいます。神様を忘れていれば、当然人々の間にも争いや問題というものが生じるわけです。だからこそ御言葉は、私たちがいつも神様を忘れることがないようにということ、そのことを教えていました。申命記の8の11のところにもこんなふうに記されています。申命記の8の11のところに、 気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。ですから神様を忘れ不平不満を口にするというのは、自分自身だけでなくいろいろなものに問題をもたらすわけです。教会にも大きな影響をもたらすものでした。それによって不平や不満によって分裂や不一というものをもたらしてしまうような、そんな危険なものであるからこそ神様もそれを忌み嫌っていました。だからこそ教会にとって大切な一致を保っていくために、この使徒の6章に書かれていたように、その問題を解決すること、その問題を解決すること、そのことが求められていたわけですけれども、霊的リーダーであった使徒たちがしたことというのは、この問題を解決するためにしたことというのは、その問題と向き合って足りていない人々の必要を満たす、その使える人を選ぶことでした。教会に起こっていた問題を、その問題を解決するために、こうして羊というものは教会の使えるものとして選ばれたわけです。羊は教会の一致を守っていくという、その大切な役目も与えられていました。3つ目に羊の働きに関して言えること、それは羊は人々の必要を満たすために使えるものだということです。羊は人々の必要を満たすために使えるものだということです。で、この点に関しては皆さんこれまでにも 何度か見てきたので簡潔に触れますけれども、羊というものは人々のさまざまな物質的な必要を満たすという、その責任を負っていました。例えばこれまで見てきたこの使徒の6章のところでも、その責任を明白に見て取ることができます。ですよね。使徒が働きのすべてをする、その代わりに、使徒の代わりに選ばれた者たち、その役割は何だったかって、彼らは食卓に仕えてやもめの抱えているその必要を満たしてあげることでした。教会の中において助けを必要としているような人たち、弱い者たちや病気の者たち、そういった者たちが覚えている物質的な必要であったり、そういったものを備えてあげるということ、それが羊の一つの大きな責任だったわけです。で、ここで皆さんに覚えていてほしい大切なポイントがあります。それは羊というのはそれぞれの地域教会にあって、その教会の抱えている必要に応じて使える存在だということです。これもう一回言いますね。羊というのはそれぞれの地域教会にあって、その教会が抱えている必要に応じて使える存在だということです。で、最初にも皆さんに言いました、御言葉は羊に対して具体的にこのような物質的な必要を満たして、このような働きをしていきなさいということ、そんなことを細かくは明記していません。でもそれは逆を言うと、それぞれの教会の群れの必要に応じて霊的リーダーたちが判断して養っていくことが必要だということです。ですよね。皆さんちょっと考えてみてください。教会にはいろいろなサイズもありますし、いろいろな違いがあるわけです。教会の人数が少なければ、その少ない人数の中である必要というものを満たす必要が出てきます。教会の人数が増えていけば増えていくことを、またさらになるいろいろな必要というもの、ニーズというものを増えていくわけです。教会の年齢層が違っても、それも違いは生みますよね。教会の年齢層が上がれば上がるほど、またそれでも別の必要というものが出てくるわけです。だからこそ教会の長老と羊というものは協力して働いて、長老は特に群れの霊的な面を、また羊というものは特に身体的なもの、物質的な面を満たそうと使えていくわけです。教会によってさまざまなニーズ、さまざまな必要の違いはあります。その教会に必要なものを長老と羊は共に働いて満たそうとするわけです。そして特に羊は身体的な物質的な必要を満たすということ、それが大きな責任でした。そして最後に4つ目に羊の働きに関して言えること、それは羊は人々の前で 模範を示して使えるものだということです。執事は人々の前で模範を示して使えるものだということです。もっと言えば、執事は主のように使え、その姿勢を持って人々の前でキリストの証を立てる人物だということです。で、どういうことなのかって、そのことを理解する上で、皆さん最後になりますけれども、マルコの10章のところを開いてみてください。マルコの10章です。マルコの10章のところです。皆さんもよく知ってる話の一つだと思いますけれども、イエス様と弟子たちの会話をよく思い返しながらここを見てください。32節のところから見ていくと、弟子たちに対して、これから自分があざけられ、鞭打たれ、十字架で殺されるということ、しかしその3日後に墓からよみがえるんだということを語られた後に、ヤコブとヨハネがイエス様のもとにやってきて、あるお願いをするわけです。で、そのことが35節のところから37節のところに記されていました。こう書いてますよね。さて、ゼベダイの2人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいって。非常に大胆なお願いですよね、皆さん。二人が願ったことは何か、それは自分自身が栄光を受け、栄誉を受け、他の者たちよりも高い位に、高い位置につくことでした。そんなことを願ったわけで、そしてそんな願いを2人がしたということを耳にした他の10人の弟子たちが取った行動が41節のところに出てます。こんな書いてますよね。10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てたって。一体皆さん、どうして彼らは腹を立てたんでしょう。それは弟子たちの間では誰が一番偉いのかということ、そのことを常に争っていたからでした。彼らは誰よりも自分が上に立ちたいんだって、他の弟子たちよりもさらに優れた一番の扱いを受けたいんだって、そのことを望んでいました。彼らの心は高慢な思いで溢れてたわけです。だから抜け駆けした2人のことを許せなかったわけです。そのような現状をイエス様はご覧になられて、そしてご覧になられた上で、このように42節43節のところで言います。42節見ていただくと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさいって、弟子たちに伝えたかったポイント、それは明白でした。イエス様はまず言うわけです。あなた方も知っての通り、神様を知らない異邦人の支配者たちは人の上に立って権力を振るうということ、そのことを何よりも願って、それを喜びとしていますって。そういった者たちは自分の立場や肩書きというものを用いて人々を支配するということを望んでいるわけですって。で、これが実際何を意味しているのか皆さんもよくわかると思います。私たちがこの世の中を見渡していれば、まさにこのような考えを持った人たちはたくさんいるわけです。自分が一番になるためであれば、自分以外の周りの者たちがどうなろうと、そんなものは知らないと関心を払わないもの。また一度権力や何かの肩書きというものを手にすれば、それを武器にして人々が自分に従うということを強いるようなもの、そのようなものたち、誰かに仕えるということよりも仕えられるということ、そのことで心がいっぱいになっているような、そんな人物の歩みというのは、まだ神様を知らない者の典型的な歩みになるわけです。だからこそイエス様はそれに続けてこういうわけです。 しかしあなた方の間ではそうでありませんって、神様を知らない支配者たちはそうやって振る舞ってるかもしれませんって、でもあなた方は決してそうであってはいけないんだって。神様を知っているのであれば、自分が偉くなって人から仕えられることを望むのではなく、人々に仕えるものになりなさいって。皆に仕えるそのしもべとなりなさいって。イエス様が求めたこと、それはプライドにあふれた弟子たちがへりくだって、互いに仕え合うことでした。自分を捨てて他の人に喜んで従うということ、そのことが問われていたわけです。そして考えれば、これこそまさに主ご自身が示された模範でもありました。だからこそイエス様は45節、続きの45節のところでこのように言われていました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。人の子がこの地上に来られた目的、それは仕えるためでした。本来であれば仕えられるべき偉大な力ある王である方にもかかわらず、この方は仕えるものとして自らをへりくだらせ、多くの人のための贖いの代価として十字架にかかってご自分の命を捧げられたわけです。この方は私たちのような罪人に救いを与えるためにそのすべてを捧げてくださいました。一切そんなものに値しない、一切主の救いに値しない、愚かでどうしようもない罪人である、そんな私たちのために主はご自分の身を捧げてくださったわけです。そしてこのようなへりくだりを、このようにして主が仕えてくださったからこそ、今私たちはこの方のうちにあって救いを得、この方のうちにあって永遠の命を与えられています。この世での生活が終われば主と共に永遠を過ごすことができるんだという、その揺るがぬ希望が、そのような約束も私たちには与えられているわけです。主がそのようにしてへりくだってくださったからこそ、主がそのようにして使えるものとして来てくださったからこそ、私たちは今このようにして歩むことができます。これが人の子が私たちに示してくださった使えるものとしての模範でした。これが模範だったわけです。だとすれば、問題は私たちがどのようにして神様と人とに使えようとしているのかということです。皆さん、時に使えるということにはいろんな犠牲が伴います。時間もそうだろうし、体力といったもの、そういったものもそうです。また自分自身というものさえもへりくだって捧げなければいけないこと、そのことを求められます。誰も見ていないところで、誰にも評価されずに感謝されないような、そのようなことも経験することでしょう。使えることには多くの犠牲が伴うわけです。でも皆さん、その時は覚えることです。私たちが仕えているその時にこそ、主が残されたその足跡に従って歩んでいるんだって。主は仕えるものとしてこの地上に来られました。その模範を残されたわけです。私たちはその模範に従って歩んでいくことです。主は私たちのために全てのものをご自分の命までも犠牲にしてくださいました。だとすれば、皆さん、だとすれば私たちはその犠牲に対してどんな犠牲を払って使えようとしているでしょうか。どんな心の態度で主のしもべとして日々を歩んでいるでしょうか。イエス様って、あなたが私のために犠牲になってくださったこと、そのことは分かってますって、それがどれほど素晴らしいことは分かってますって、でも私はあなたのために犠牲なんて払いたくありませんって、そのような歩みを私たちはしていないかということです。神様は全てのクリスチャンが神様に対して、また互いの間で仕え合っていくということ、そのことを求めていました。私たちは仕えていくというものとして歩むこと、その責任が与えられていたわけです。じゃあ羊は何なのかって、羊はキリストに習って歩んで人々の前でその仕えるものとしての模範を示す存在だということです。 そしてこれが最後4つ目の羊の働きに関する要素でした。さて、今日私たちは教会の霊的リーダーである羊について学び始めました。どうだったでしょう。羊というものは教会の長老の働きを助けることでした。羊というのは教会の一致を守るために使えるものでした。羊というのは人々の物質的な必要を満たそうとそのために使える人でした。羊というのはキリストに倣って自らをへり下らせ模範を人々の前で示していくそのために仕えていくそのような人物でした。非常に重要な責任が非常に重要な働きがこの羊には与えられていたわけです。教会にとって非常に大切な働きを担っている存在でした。来週以降皆さん私たちはこの羊がどのような霊的特徴を持っているのかということ羊の資格というものを中心に考えていきます。ですからぜひ皆さんもよくこの羊と呼ばれる存在がどのような存在なのかを御言葉を読んで共に考えていきましょう。しかし同時に今日も私たち御言葉を通して見たように使えるというその責任その働きは私たち全ての信仰者に課された大きな任務でした。使えるものとして私たちは今は生かされているわけです。私たちにとってそのことを成していく上で大切なことそれは私たちの主の模範を覚え続けることです。私たちの主がどれほど大きな犠牲を私のために払ってくださったのか主が私たちのその救いを達成するためにどのような苦しみを味わわれたのかそのことに目を向けることです。そしてそのことに心を止めながら私たちは今週も主と人とに仕える喜んで仕えるものとして成長を目指して歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様みんなを心から褒めたたえます。今日私たちがこのようにして御言葉を通して考えたようにまず何よりも私たちが覚えたいのはどれほど大きな犠牲を払ってどれほどあなたがへり下って私たちの救いを達成するためにイエス・キリストがこの地上に来られたかということです。私たちには私たちの頭では想像することも理解することもできないようなそれほど大きな犠牲をあなたは払って私たちのために来てくださいました。それによって今私たちは罪を許され新しく作り変えられたものとして歩むことができます。そのことを神様心から感謝いたします。どうか神様私たち一人一人がこのようにして大きな犠牲を払って許されたものとして使えるという模範を示されてそのイエス様を見上げて私たちが日々の生活の中にあって同じように使えるものとして歩んでいくことができますようにどうか私たちは弱く愚かなものです。あなたの力がなければ助けがなければ何一つできませんからどうか私たちを続けてあなたが御霊で満たしてあなたの御用のために用い続けてくださいますようにまたどうか私たち一人一人がこのようにして喜んであなたに仕え人に仕えるものそのようなものとして歩むことによってあなたの素晴らしさが私たちを通して明らかにされただあなたの素晴らしさが栄光が表され続けていきますようにそのことを期待して一切を見てに委ねて感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。